は午後6時34分に今なりました。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ご相談です。私の会社は製造業を営んでいて、そのためにリース会社から製造機械を取り入れました。最近会社の各種取引関係を精査したところ、このリース契約、リース期間満了後も当初と同じリース料を払い続けていたことが分かりました。リース会社はリース契約なのだから途中で解約できないし、リース料も減額できないの一点張り、どうにかできないでしょうか、ということです。
なるほどですね、うん、はい。
リース契約という言葉が出てきました。以前私が一人暮らししている時にガス放置機なんかありますね、はいはいはい、あれがリースで200円かかってました、毎月。
要はそんなのがあるんですね。
ありました。さて、でもこれは会社におけるリース契約です ね。これどういったことなんでしょうか。
まあ、法律上の定義とかは、まあ、ちょっとさておきなんですけれども、うん、会社や、ね、自営業者さん、は事業のために、まあ、設備投資をすることだってあるわけですけれども、はい、まあ、その際いかんせん手元に軍資金がないという時だってあるわけですね、うん、でその時にじゃあ、まあ軍資金をリース会社の方に、まあ、立て替えてもらう形で、設備や機械っていうのを、まあ、会社事業所に導入してすぐさま事業が始められるよということができる、そういうメリットがある契約になりますよね。
そういう契約なんですね、
はい。
で今回そのリース契約は途中で解約できないのかという、そういったお話なんですけれども、どうなんでしょうか。途中解約できないものなんでしょうか。
そうですね、ある意味これは正しいといえば正しいですね、はい。でリース契約っていうのはその機械、機材といったものをとりあえずリース会社にお願いして、うん、メーカーから購入してもらうんですね、
はいはいはいはい。
でその後にその購入にかかった費用というのをリース会社に対して、まあ会このご相談会社あるいはまあ自営業者さんが返済をしていくわけです、
うん。
ということはリース会社からすると、うん、もうすでにメーカーにお金払って機械買っちゃってる状態なんですよ、
うん、はい。
で今更これをね、そのご相談者側の方がいやこの契約なしねと言ったところで中途解約しようとしても、もうすでにお金払ってんだから、うん、それはそんな殺生なという話になるわけですよね。もう金払っちゃってんだもんって。
リース会社からすると、うん、集金ができないとマイナスになるわけですよね。
そういうことですね、はい。
ただ今回そのリース料の減額というお話も出てきました。減額も難しいんでしょうか。
これはですね、はい、契約の中身にもよるんでしょうけども、交渉次第というところの側面になっていくんだろうなと思いますね、
うん。その交渉の中身どういうことになっていくんでしょうか。
今回いただいた内容ですと、まあ、リース期間は満了しているということなんです、
はい、ですよね、はい。
じゃあその後の契約ってどういうふうになっていくのということ、まあ、基本的には契約書を見ればいいんですけれども、うん、まあ、それがちょっとわからないので、一般的なリースの場合、これ、はい、リース期間満了後っていうのは単なる賃貸借契約っていうものになるんですね、
うんうん、はい。
で一般的なリース契約の場合、そのリース期間満了後のリース料っていうのは、
はい、
まあ、大体ですけど相場で言いますと当初の約 10% 前後までぐんと値下げされるんです。
まあちょっと、じゃあ1000円だったとすると、うん、100円になるということですかね。
はい。で、まあ、もちろん一般的なリースなのか、それともまあ二次リースといってちょっと難しい話のものになっていくのか、これは契約書で確認することになるんですが、まあ、いずれにせよまあ 10% 前後まで値下げされてのが一般的通常ですよということですね。
またその大幅な値下げになりますけれども、はい、なぜそんなに値下げができるんですか。
理由は簡単ですね。先ほど申し上げたようにリース会社というのは、うん、一旦そのご相談者会社に代わってでメーカーからその機械を買ってるんです、はい。そこには当然、費用が発生してるわけだけども、うん、これをリース期間の中で返済してもらってるわけですよ。
そうですよね、うん、
はい。ということはリース期間が満了した時には、うん、通常そのもともと購入機械を購入するための費用資金っていうのは、うん、もうすでに回収済みになってるはず、はい、そういう計算方法なんですね、
うんうんうんうん。
ですので、まあ、元が取れてしまっている状態です、
はい。
ですからあとはもうそのリース期間満了後というのは利用者の便宜を図って、まあ、大体 10% から 12% 前後で、
うん、
まあ、そういう定額でね使ってもらえればそれでいいんじゃないですかというような ことになるわけですね、まあ、それによっても別にリース会社不利益ではないわけですから、
むしろこう利益がそこからは発生してい
くわけですよね。ちょこちょこっとちょいちょいと発生していくわけですよね。
だからどちらにとってもウィンウィンと言いますかね、そういうことですね。そういった形になるわけですね、
はい。
まあ、今回そうなると今後どういう方法があるんでしょうかね。
そうですね、まあ、リース期間満了後ということで、まあ、契約書の中身は確認できないんですけれども、
はい、
まあ、契約を打ち切りというのをまあ匂わせて、はい、まあ、減額を迫る交渉するというのはあるでしょうね。で、本当に必要な機械なのか、うん、あるいは機械をねまた別に新規導入とかっていうことでも考えているのであれば、うん、もうそのも契約そのものを維持する必要性もなかったりするわけですから、
そうですね、
であればもうこれはその賃貸借だからという理由で契約を解除するということもあり得る話だと思います。
あ、じゃあ解約もできる、
できる、
ね、そうですね、はい、です。
だから最終的にはそのこのリース期間満了後の取り扱いについて、うん、契約書でどのように定めているか、あるいは何が定められていないのかということのチェックというのが非常に重要になってくると思いますよ、
うん、そうなることですね、
はい、
ですからまあ本当に契約の時にこの取り決めを決めておかないと、うん、自分がこう痛い思いもするかもしれないし、
そういうこと
ですね、いいように、ね、されるかもしれないということですね、はい、分かりました。今日はリース契約について解説をいただきました。ありがとうございました。
ございました。
では曲いきましょうか。
はい、今日はですねフィラデルフィアソウルのスピナーズの曲の中から I'll Be Around いつもあなたという曲をお聴きください。